心に響く30の言葉。その20語。屈辱とは恥で終わるものではなく、我に生きて垂らすもの。屈辱とは何か。屈辱とは屈服させられて恥ずかしい思いをさせられることを言います。日常では屈辱を味わうことがあります。試験の成績を争った結果、最下位という屈辱を味わう。先輩という立場にもかかわらず、年下の後輩に抜かれ屈辱を味わう。応援されていた試合にもかかわらず、屈辱的な敗北を喫する。屈辱を味わったときは面目を失います。悔しくて情けない。苦痛であり不名誉であり最高に恥ずかしい場面でしょう。しかし、ここは大切な場面です。大切なのは屈辱を味わった後の行動です。屈辱を味わって悔しい、恥ずかしい、情けないで終わらせないことです。屈辱は恥で終わるものではありません。屈辱は我にして垂らすものです。屈辱を味わったら心の底から熱い感情が湧いてくるでしょう。ここに焦り、嫉妬、悔しさ、悲しさ。味わった屈辱が強ければ強いほど強いパワーが湧いてくるはずです。屈辱から湧いたパワーを我にして大きな飛躍しましょう。合言葉はこのままで終わってたまるか、見返してやるです。屈辱を味わった時に恥で終わるのではなく、我にして垂らしに行きましょう。このままで終わってたまるか、見返してやるという気持ちになれば潜在的な底力が湧いてくるはずです。屈辱からの我にして飛躍できれば近い将来屈辱を晴らせます。例えば試験の成績で最下位という屈辱を味わったならその悔しさを反動にしてください。今まで以上に勉強して学力を高めます。わからない問題があるなら友人や先生に聞いて解けるようにします。屈辱を我にすれば凄まじい集中力で勉強に打ち込めるでしょう。成績が最下位から最上位へと逆転できれば周りの人たちを驚かせ屈辱を晴らせます。職場で年下の後輩に抜かれて屈辱を味わったならさらに仕事に燃えましょう。身をもたないともして仕事のできる人からアドバイスをもらいます。自分の悪いところは素直に反省して悪いところはきちんと改善します。必死で仕事に打ち込み大きな実績を積んでいけば評価もらえます。上司に認められるポジションが上がれば再び後輩を抜いて屈辱を晴らせます。応援されていた試合で屈辱的な敗北を喫した時も同じです。くよくよして終わるのではなく屈辱を晴らすために再び立ち上がり練習に励みます。屈辱を我にすれば一層熱心にトレーニングができるでしょう。しっかり実力を身につければ次の試合では前回の屈辱を晴らせるはずです。屈辱は恥で終わるものではなく我にして晴らすものです。屈辱を晴らすことができれば屈辱を味わった出来事が人生のターニングポイントになります。屈辱は劣等感で終わらせるのではなく晴らしに行く。